吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日が長くなってきました
ね。ねえ、
明るいですね。
この番組始まった時って、うん、結構こうスタジオに入ると真っ暗だったんですか。
そうです、ね、
外が。今はもう日がさんさんと照ってる感じで、うん、
綺麗な夕日が見えるぐらいの時間になりましたね。ね、はい、桜も満開ということで、
はい、うん、まあ、あと1週間ぐらいですかね、見れる。
まあそうですね、パラパラ咲いてるかなぐらいな感じのところもありますし
早いですね、はい、本当に春が過ぎるのは。
時は経つのは早いですね、はい。
先週の放送ではリゾート物件や小口投資の話で盛り上がりました。3密を避けるゴルフだったり登山、
うん、
船舶のライセンス系を取る方が多い。
そうですね、そうですね、はい、地方物件を買う方が増えてきているっていうですね、うん、特にデュアルライフの方々が増えてきているというね、そういう話が出ましたね、はい、
うんうん、まあ、第二のニセコはどこかという話も出ました
ね。先週そういえばリゾート物件の話したんだよね。そうだそうだ、
うんうん、でもいろいろ次はどこなんだろうってみんな探してんだけど、うん、あの時八ヶ岳がどうとか、
はい、
いくつかいろいろ話しましたから
、マダロー高原だったり、あと越後湯沢も、
あと北海道も
話したね、札幌だったり旭川だったりみたいな話が出ましたけど、まあ、沖縄もね、うん、買ってる人今多いですからね、はい、いろんなリゾート物件を持ちつつ、うん、都会に住みつつみたいな方が増えてきているのと、あるいは向こうで週末を過ごすために家を買ったり投資したりという方、うん、再び民泊もそろそろもう少しするとですね、うん、インバウンドの方々が、うん、まあ、半年か1年か分かんないけど、うん、
はい、
そのうち入ってくるだろうということで、うんうん、民泊の投資も少しずつ増えてきているようですね、
う
ん、
ほうほうほう、
そうですか。やっぱりアフターコロナ、
うん、ですね、もう完全に
見据えての投資が、
はい、でもね、株価なんかね、アフターコロナ感出てきてますよね、
う
ん、
もうさっさと上がっちゃって、うん、
ですよね。
僕はもうそれ次どうしようかなと、僕もインバウンドの仕事したいなと思って今探してますけどね、
う
ん、はい、
もう株式の世界は完全にアフターコロナ感も出てる。あ、リートもそうですよね。
いや、もう出てます
よ、はい、アフターコロナ感満点な感じになってきてますが、それが実物でもそんな雰囲気、実物不動産でもそんな雰囲気になってきている、うん、ということかもしれないですね、うんうん。
今日はですね、地方創生物件などを手掛ける素敵なゲストをお迎えしています。 お楽しみに。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。今日はこちらのテーマでお話を進めていきます。不動産売買取引の書面電子化の社会実験がスタートということで、うん、はい、電子化で何が変わるかというところです。
これいわゆる IT 重説って、うんうん、まず賃貸物件から始まったんですね、はい、うんうん、それで平成29年だったと思いますけど、そこから社会実験をして、うん、平成27年から社会実験をして、うんうん、平成29年の10月から本格的に賃貸物件の、IT 重説は、運用が始まっていると。で、賃貸物件を借りるときって契約する前に必ず重要事項説明を読んで、ああ、ね、うん、それで OK ですねってなったときに契約をするっていう流れなんだけど、うん、それを、非対面で、
う
ん、テレビ会議、はい、テレビ今でいうズーム
とか、ね、みたいな
スカイプとか、うん、あの手のやつを使ってできますよっていうことで、よくですね、海外の方が日本の物件を借りるときにわざわざそのためだけに来なきゃいけなかったわけですね。
なるほど、
まあ、例えば、転勤をしますとかいう場合で、うん、大阪から東京に転勤するっていう場合も、うん、わざわざ東京に、もう物件を任せしますよって言ってても、うん、 その契約を結ぶために、その契約の前の重要事項説明を聞くために行かなきゃいけなかったんです、
うん、私も新潟から東京に来るときは、うん、わざわざというか不動産会社に行きました、
う
ん、
はい、そうですよね。それはあの契約書ではなくて重要事項説明を対面でしなさいっていう、うん、
対面でしますよね。あのこの免許証みたいなのを出して、こういうものでございます、宅建証出してきて、いやこの写真15年ぐらい前の写真だろうとか思いながらあの見るあれですよね、はい、
うん、でそれが、今のは賃貸物件の話、うん、で今度は物件の売買の話、うん、で売買の中で2パターンあって、うん、1つは、法人の売買、うんうん、A 社と B 社の売買、うん、でこれは、少し前から社会的実験が始まっていて、うん、でその後に、個人が含む売買、うん、会社と、うん、個人の取引、うん、でこちらも始まって、うん、で今回、うん、この4月からですね、うん、どちらもですね、うん、非対面で、うん、重説を読んでもいいよってなってるんですね。うん、これが4月から始まりますよと、はい、でその際にも、うん、さっき坂本さんがこの宅建証を見せてどうのって言いましたけど、事前準備としてやらなきゃいけないことがいくつかあるんですね。一つ目は相手の、ズームとかそういう環境が、ウェブ環境がちゃんと できていること、
整ってるから、
はい、あ、まあ、まず一番最初はあのそうしますよってことを OK もらう、次は整っている。で三つ目、これ結構大きくて、書面はメール上送っちゃダメなんですよ。
そうなんですか。
書面は郵送で送れってなってます。現物、物をこうあって、物を見ながらお互い説明しろってなってるんですけれども、さっきあやぽんが呼んでくれた、書面電子化の社会実験スタートっていうのはこれをスタートさせるってことですね。つまり、はいはいはい、事前にメールなどで、送ってそれを見てやるっていうことに変わるってことで、今までは実物がないとできなかった、相手重説解禁とか言ってるんだけど、その物そのものは郵送だったわけですね。
じゃ書面でのその意味がなくなったということなんですか。
まあ、意味っていうか、まあ、あのめんどくさいじゃないですか、送って何日もかかるじゃないですか。メールだったらあの今送るよって言ったら、今パッと見てそれを見ながら話ができますよね。
めっちゃ勉強になりました。
より効率化されてる、はい、ということなんですね。
これここだけまだ残ってるって言われてたんですね、はいはい、ここだけなぜかずっとあの、まあ、要はセキュリティ上の問題ですよね、はい、だってここは、はい、IT 流説解禁の中でもここは、うん、あの解禁されてなかった。うん、それも今度解禁に向けて今、うん、実験をして、まあ、社会実験です。つまり特定の企業さんを、募って、うん、手を挙げてもらってやっていただいて、はい、どうだったかこうだったかみたいなアンケートっていう形でフィードバックをもらって、良、うん、かっただろう悪かっただろう、うん、ここを改善した方がいいだろうって話を聞いて、うん、じゃあこれでいいですねってなったら、うん、本格的の運用スタートっていう形になるということですね。うんうんうん、これが IT 重説の今流れで、あとまあ最後の大きな、うん、まあ、ここまで来ればほとんどもう非対面で全部できるっていうことになるってことですね。
勉強になりました。
三上さんもあれですよね、非対面で、
非対面で、はい、この前一回やりましたけど、まあ電話を使って、はい、やりましたけどね、はい、
これいくつか、うん、でも実はあのこの、不動産売買だとか賃貸契約、うんうん、不動産ので、一番スタート時はネット検索で、調べるじゃないですか、はい、昔ネット検索なかったですから、うん、対面での検索だったんですね、うん、それが、まあ、社名はあれですけどいろんなあのポータルサイトを見て物件を選びます、うん、はい、物件を選んだら次今、内見っていう物件を見に行く作業があります。今これ VR とかで見れるので、はい、これもネットでできますよと、うんうん、ネットで見つけてネットで見れて、うん、IT 重説解禁になると、うん、ネットで契約、ネットというかあの非対面で
完結しちゃ
う、オンラインで契約ができる、うん、で最後は引き渡し、うん、でこれどうするかっていうところですね、うん、鍵をどうもらうかとかね、う
ん、なるほど、そこまで来てるんですね。
でもそれともほぼ全部、うん、非対面でできるっていうことで、まあ、これはコロナ、新型コロナでどうのこうのではなくてですね、うんうん、結構前から国交省がずっと進めていた流れで、うんうんうん、まあ、それがコロナになってよりこれ楽でいいよねと、便利だよねと、
まさに今の時代に求められている非接触型が進んでいたっていう
ところですね。いたんです。いたのがここに来てちょうどこのタイミングで、GO になったっていうことですね。
本当、じゃあこの電子化で何が変わるか、変わっていくか、さらに楽しみですね。
はい、まあ、あの要は、売る方も買う方が買う方も、あるいは貸す方も借りる方もとても作業が楽になるということですね、まあ、ただ一個だけポイントがあって、うん、そこでじゃあセキュリティ上大丈夫なのかっていう議論が常につきまとうということと、それともう一つは ある意味効率化進むわけじゃないですか。今まで通りの手数料払うのって議論があるわけですよ。
そこはね、今まで進まなかったら抵抗勢力がいたのか分かんないですけど、そうなりますよね、やっぱりね。
で、これ、
は
い、この先にずっとあるのは、登記の問題。
はいはい。
登記も、ネットでできるようになるかもしれない。うん、そうすると、司法書士者にどうする、先生どうするってあって、結構、もう少しですね、先に山がいくつかあって。
先生の報酬は安くなるけど、印紙税は変わらんとか、そういう話ですよね、よくあれ。は
い。いろんな山があるんですけど、はい、でも、どんどんどんどん、いわゆる IT、まあ、なんか DX ですね、うん。進んでくれば進んでくるほど、いろんな職業が、費用が下がっていく可能性があるのと、職業がなくなっていく可能性があるとも言われていて、まあ、一般的には便利だね、みんな便利だねと思うかもしれないけれども、片一方では、さてどうしようと思っている方々もいるっていうことは覚えておかれてもいいんじゃないかなと思いますね。
はい、以上、攻めと守りの資産形成でした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は思考のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。今日はリムズキャピタル取締役三平博樹さんをゲストにお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。三平さん、ご無沙汰です。
ご無沙汰します。
三平さんと一緒にニューヨーク行ったことありますか、ね。
お仕事ですか、ビジネス。
お仕事でね、はい、お仕事で。ニューヨークだってニューヨークの郊外の、はい、いろんな物件を見に行ったりね。
そうですね。
バッファローに行ってバッファローチキンを食いまくったり。
三平さん楽しそう。
仲良しです ね。
結構バッファローは刺激的な街ですよね。
そうですね。もう結構日本とは圧倒的になんか文化も何も。も違くてですね、結構圧倒されましたね。もう物件見たらちょっと驚きでした
ですね、はい、住まい方もね、いろんな住まい方があるんだなとか、ね、あと一緒にナイアガラの滝行きましたね。滝のそばまで行く船に乗って、はい、水を浴びながら、
本当ですか、
楽しかったですね。
じゃあこの吉崎さんと三平さんの中ですから、今日はたくさんね、お話を聞き出していきたいと思います。
よろしくお願いします。
まずはじめにリムズキャピタルさん、はい、どんな事業を行われているか簡単に教えてください。
はい。もともとリムズという内装設計施工の会社で、そこから不動産が分社化されまして、うん、今不動産投資だけじゃなくて事業投資とかっていうのを、グループ全体でやっている会社でございます。
はい。ね、リムズキャピタルさんが運営するバツナグというね、はい、ホームページ見たんですが、はい、どんな事業なんでしょう。
はい。基本的に、ね、不動産特定共同事業になるんですけれども、うん、メインは地方というところにターゲットを当てまして、もともと地方創生だったり古民家再生というのを事業でやってたので、はい、それをファンド化しようということで、うん、バツナグということで、場をつなぐということで、ね、場と人をつなぐということでバツナグというサービス名をセットしてやっております。
これでもあれですね、なんか不動産投資とか、はい、不動産ファンドみたいなイメージから名前とかイメージ、なんていうかホームページもそうだけど、はい、イメージずいぶん違う感じですよね。
そうですね。普通の不動産投資だと、まあ皆さん他の他社さんも含めてやってらっしゃる方が多いとは思うんですけども、我々はそうではなくて、もっと人と場所っていうところをつなぎながら、地域の活性化とか地方創生ってところにターゲットを当ててやろうというふうにして、そういうコンセプトをやってます。
だいたいこういうのってさ、やっぱだいたいこういうのってファンドとか不動産投資なんて見るとビルがボンボンって
、はい、
ホームページは、
はい、
これアイポの実家みたいな感じの、
ね、新潟の本当に1ページを、ね、切り抜いたかのような、はい、
軽トラックがいいですよね、
田園、風景が広がってますが、はい、
この場をつなぐファンドを作ってみようと思ったきっかけって何かあるんですか。
もともと、まあ、都内でも古民家再生とかっていうのをやっておったんですけども、うんうん、同時に今東北で我々って、うん、 第6次化産業ということで農家の方たちと商業施設の開発とかやってるんですね、
はいはい、その観点でリーズキャピタルでやって
る、はい、そうなんですよ。それでそれをもう少し小規模なところからやっていこうということで、場所を探している中で今回その北海道もしくは今回今新たには長野でもやっておるんですけども、そういうところにもうピンポイントで小規模なところから進めていこうということでやっております。
普通の、不動産に投資してだけじゃなくて、はいはい、いやそういう街とか文化風土みたいなものを、はい、一体化して再生させていこうみたいなイメージですかね。
そうですね。それでいずれはやっぱり会社内にEC とかやってる会社もあるので、うんまあ、地域商社みたいなのを作りながらそういった農産物だったり地産地消であったものも外部に発信したりすれば、地元にも還元できるのかなというようなイメージは最終的には持ってますね、うんはい、
素晴らしいですね。
三浦さんの顔つきを見て、そんなことしそうな顔つき見えますか？
いや、なんか垂れ目でこう一見穏やかそうなんですけど、もう本当に何だろう、こう広い規模が大きい、お仕事をされてますよね。
ああ見えて、
眼差しがすごい。
見えて一級建築士で、あり、あめて英語ペラペラですからね。
ああ見えてってちょっと失礼じゃないですか。
全然ないです
。すごいですからね。
じゃそういう一級建築士という観点からも古民家再生っていうところ
が、そうですね、もともとそういうのをやりたくて建築士になったのもありますの で、うん、でリムズ自体もそういう事業もやってます、まあ、基本はオフィスの内装がメインなんですけれども、うん、我々リムズキャピタルでは、古民家再生とかっていうところもやってますし、シェアハウスを作ったりとかっていうことで、今回さらにワーケーションとかっていうのが流行ってるじゃないですか。それと地方も組み合わせたいっていうのもあってですね、地方をターゲットにしてるって感じですね。
なるほど、
はい。
やっぱこうあれですね、こういうのって、まあ、よくここでお話しているファンドみたいなやつって多くの方々が出資を、はい、あるいは言い方があると投資をしてもらうっていう感じになると、はい、やはりいろんな方がそのビジネス面白いよねっていうことで、やってること面白いよねっていうことで応援したくなるような、雰囲気がないとなかなか集まりにくいんじゃないかと、僕らも思っているんですけど、
は
い
ね、なんで我々単独だと正直集まりづらいかなっていうのもあったので、今回組ませていただくパートナーがいまして、カラップっていう、
カラップ
さんっていう一般社団法人で子どもたちに SDGs だって S、エコだったりっていうのを体験させながら教育するっていう社団法人さんと、すでに新潟の方でサブスクリプション型のキャンプ場をやってるフリーアートフィールドっていうところと一緒に組んでですね、今回今次一つ多少お話しできればと思うんですけど、東間町、北海道の東間町の方で施設作りをするんですけど、そういうところと組みながら、施設作りをやっていくっていうことで、まあ、実際普通のファンドだけっていう、ファンドの観点というよりも教育エコっていうのも組み入れていきたいなと思います。
どんなやつですか？
東間町のね、そのファン、物件って気になりますけど、どんな感じのものを作られてるんですか？
もともと相続で娘さんが、相続した案件がありまして、そこがもうすでにもうその娘さんってもう名古屋の方に引っ越されて、そこでずっと空き家だったんですね。でそれをどうにか何とかしたいっていうところで我々相談を受けまして、取得させていただいたと。ただ東間町って旭川空港から20分ぐらいで、距離感的にはまあ近いんですけれども、実際正直デンスケスイカっていうスイカは有名なんですが、それ以外で観光が特段あるわけでもない中で、ワーケーションってやってもなかなか人って来ないよねっていう中で、今回我々がその社団法人さんとかフリーアートフィールドさんと組んでやるのは、屋外型のサウナを作って、サウナで整いながら、ワーケーション一部古民家の方ではまあ、ワーケーションだったり民泊だったりということで、宿泊施設と地産地消のカフェっていうのを併設させながら、施設を作っていきたいなというふうに考えております。でそのサウナ作りも子どもたちも体験させて一緒に作ったりとかっていうことをやりながらやっていきたいなと思ってます、
それじゃあ投資をされる方は、はい、投資というか、まあ、出資をされる方というのは、はい、そのプロジェクト全体に出資をするって、
そういうふうにしたかったんですけども、それだとちょっと収益の方が安定しないですし、投資家さんのリスクも多くなってしまうので、我々は今回不動産だけじゃなくて、もうすでに工事もうサウナ作りもセットアップした状態で投資家さんに入っていただいて、オペレーションさんからの賃料収入を投資家さんにバックするということで、もう固定賃料で収入を得て、それをちゃんと還元しようということで、
じゃあその仕組み的なのはそのプロジェクトファイナンスっぽくじゃなくて、もうリートとかと
似たタイプ、あくまで収益物件に対する投資と同じような観点で、ファンド創生はしようかなと思います。
こう新しいあんまなくないですか？
そうですね、
あるんですか？あんまり知らない、
聞いたことないですね。
なんか一部その神奈川とかで地域的にやってらっしゃる会社さんは、小規模不動、小規模だけじゃなくて不動産特定共同事業でもあるんですけれども、ここまで地方でかつサウナ作りとかっていうのは多分 初めてだ
よ。古民家とか、なんかリフォームとか再生案件でこれは聞いたことありますけど、もう少しね、こうなぜこうカフェとかさ、いろいろ出てきてるけど、サウナとか、こういうどちらかというと、その、なんていうかな、地方で、まあ、週末とか、あるいはバケーションとして行きたいよくなるような再生に対する、
そうですね。
エクイティって結構珍しくないですかね。
そうですね。なので、まあ、我々そういうところから他社さんへの差別化を図ってるっていうところも正直あるんですけど、ビジネス的にそうではなくて、ただそれだけじゃなくて、やっぱり地元各地域で今後全国的に展開していきたいので、ファンド創生も含めてですね、地元に還元できるような施設をちょっと皆さん関係者プロフェッショナルの方たちと組みながら、それぞれの場所でその地域に合った特質なものをこう我々が再生だったり協力できたらなというふうに思ってます、
これ ある人が地方で古民家を持っていて、
はい、
三平さんの会社にお願いをすれば、こんな企画一緒にやりましょうよって言えば、そのじゃあ
そうですね、基本的に、はい、やっていきたいなと思ってます。なのでいくつかこれから相談も来てまして、今長野の方のマダラオで、まささっきちょっと話出てましたけど、マダラオのペンション再生とかっていうのを2号ファンドとかで卒営していきますね。
なるほど、
はい、
空き家問題っていうのはこうどの県にも今地方ではね、
そうですね、
あると思うんですけど、はい、そういうところをこう埋めていくというか、
そうですね、それを我々だからできる、はい、大手さんじゃない我々だから小さな会社ができることをやっていこうかなと思って、
はい、そこにじゃあみんながこう持っている人はエクイティ投資してお
く、はい、そうですね、
これ、はい、まあ、募集はもうちょっと先ですか。
はい、そうですね、今小規模不動産特定共同事業ということで我々はやるんですけれども、実際その許認可の件も、その電子取引業務ってクラウドファンディングで集める許認可と、あとはまさにそのサウナの設立にあたって公衆浴場法だったりという許認可っていうところを同時に進めているので、実際ローンチ自体は4月以降の募集になるかなと思ってます。
それは結構あれですか、いくらぐらいから投資をできると考えてますか。
今当麻町に関してはマックスで2500万ドルか2000万を投資家さんから集めて、残りたらずまいは我々の列号で、列号出資で自分たちも専用ボートで入れる形で組成しようかなと。掃除業者は多分 3,4 千万になるかなと思ってます。
それを大体小口で1万とかぐらいですか。
まあ、そこまだ決まってない。1万円ぐらいから、はいはいはい、最初は集めたいなと思ってます。
面白いですね、
は
い、うん、いいですね、この期待大ですね、
はい、分散で投資として、ね、面白いかもしれないですね、
はい、このリムズキャピタルについてはラジオ日経番組ホームページのバナーからホームページに行くことができます。ぜひチェックしてみてください。今日はリムズキャピタルの三平博樹さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なるほど納得、不動産商品ガイドでした。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社カミーノ深澤浩一郎さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。深澤さんはですね、留学時代や外務省時代の海外勤務の時代にですね、日本が環境対応国後進国であるということに課題を感じて、まあ、今創業されているんですね。で現在はですね、脱プラスチックの製品を手掛けておられます。創業はどんなきっかけだったんでしょうか。
そうですね、やっぱり海外の留学とかバックパッキングとかをしながら途上国で過ごすことが多かったんですけども、うん、そこにやっぱり本当にプラスチックごみに囲まれて生きている人たちと、うん、まあ、触れ合ったり、スマホでそこで政府の援助の仕事をしたりですね、したり、あとはやっぱり欧米なんかですと、日本はすごいみんな素晴らしいねって言うんだけど、でもすごいプラスチックだらけだよねっていうのがやっぱり ある意味合言葉になっているので、そういう、まあ、中ですごくよっと違和感を感じていたので、まあ、何かちょっとそれに関わる仕事ができればなというのは以前から感じていましたね。
さんどうですか、
はい、
こちら。
そうです、脱プラはもう本当に米国のバイデン政権の目玉みたいな形になってますし、まあ日本でも、まあ私は小泉さんが結構ね、まあ率先してやられているというところあるんですけど、まあそうです、御社はこの何ていうのかな、まあ、実際にこのどんな素材を、まあ、作っているのかというのをお伺いしたいんですけど、よろしくお願いします。
はいはい、まあ、弊社の素材というのは、まあ、一番の特徴が植物成分が、まあ、ほぼ 100%、 石油をほぼ使っていない素材を作っ ていますというところですね、うん、で世の中にやっぱり環境配慮型素材っていろいろ出てきてるんですけれども、ほとんどが、石油使用量を何パーセント削減しましたとか、はいはい、そういうのが、はい、書いてあるんですけれども、うん、ちょっと私どもの考え方は全く正反対で、うん、植物由来 100% がありき、でそれでかつその製品の機能を満たすために最低限どれだけ、非植物成分を入れなければいけないかというアプローチでやってきています、うん、なので今までの製品も、植物成分が 96% 以上とかですね、あるいは耐熱性を加えるために、もうちょっと下げてそれでも 90% とか、うん、そのぐらいの植物成分を実現することができていると、うん、いうことと、あとは土に変えることができます、うん、そういう、いわゆるいろんな意味での、その環境配慮をしているものになります、
うん、吉武さんどうですか、こちらの事業をご覧になって。
いやでもいろいろ、はい、でもどうしてこう日本でこういうのって進まないのかなってすごく、うんうん、
コストですか、
コスト、うん、
そうですね、今までやっぱりその日本はそのプラスチックイコール悪という意識がなかったんだと思うんですね。でやはりその、過剰包装という言葉は昔から言えてましたけれども、うん、例えばお弁当箱一つにとってみてもコンビニの、うん、要はその、パリパリの麺が食べたいがために、うん、餡を、
はいはい、分けますよね、
分けて、
そ, れ
で そ, う そ, うそんなこと考えないわけですよ、やっぱり海外の人って。そういうやっぱりすごく細かい気遣いを消費者のためにしてきたってこともあって、それがやっぱりプラスチック製品 の,、増加にすごいつながってしまう。
お金の面よりもそういうなんか文化に近いってことですか。
文化も多大に影響していると思いますし、あとは今までプラスチックは日本は焼却を進めてきたので、
はいはい、燃やしてました、
はい、で高温で800度以上で焼却すると有毒ガスが出ない、うん、そういう高度な焼却炉が日本はあったんですけれども、はい、海外にはそういうものはありませんので、プラスチックを焼却すると有毒ガスが出るというのはもう常識だったんですね。でそれを日本が海外に広める前に、海外で、プラスチックイコール悪という図式が出来上がってしまったと。
うん、実際は高いわけではないんですね。じゃあプラスチックから紙とかに変えると値段は上がるんですか。
ですね、原材料プラスチックから紙に変えると随分変わると思いますね。プラスチックがこれだけ70年間の間に普及したのは、本当に価格は低くて、かついろんなことができる素晴らしい素材なんですよ、はい、なので私もバイオの製品を作ってるがゆえに、プラスチックの素晴らしさを毎日感じています。
なるほど、なるほど、なるほど。
今日は実際にお持ちいただいたんですね。
あ、そうですね、はい、
お話の途中ですが、はい、ラジオタイムお時間が来てまいりましたので、はい、この後は YouTube 限定配信で伺っていきたいと思います、はい、そちらの今持ってきていただいているものも YouTube でご覧になれますので、
ね、これ結構ここはなんか単なる投資だけじゃなくてね、もう少しいろいろもっと深く突っ込んで喋りたいですね、
ぜひ、
ね、
お願いします。
よろしくお願いします、はい、
番組もそろそろお別れのお時間です。この後詳しく深掘っていきましょう。 YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。